面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはオンラインで模擬面接の面連 V 株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはロキワークス .com で模擬面接や、添削などの面接対策サービスについて詳細を掲載しております。ぜひご覧ください。ですね、今日は久々のね更新ということなんですが、まあ繁忙期の6月というねテーマでお話ししようと思います。まあなんかねブログとかねポッドキャストの更新が、まあ、かなり長い期間できてなくて、またねサービスレビューのご依頼とかをさせていただいたり、まあ寄せていただいたレビューを公開するなんていうこともねちょっと滞っておりまして、非常に申し訳ないと思ってます。まあサボってるというわけではないんですけども、なかなか手が回らないというのが正直なところです。まあ、そこでね今日はちょっとアリバイ的ではあるんですけれども、ポッドキャストをね更新させていただこうというふうに思います。内容がねちょっと薄いのは許してください。まずねポッドキャストをお聞きいただいている皆さんに、感謝申し上げます。ポッドキャストをねお聞きいただいている方がサービスをご利用いただくというパターンがですね、昨年あたりから急に増えてきて、まあ嬉しい恥ずかしいっていう感じなんですけども、まあ本当にねいつも聞いてくださってる皆様に感謝申し上げます。まあいつもねチェックしてるわけではないので詳細は把握はできてないんですけども、まあ Spotify とか Apple Podcast なんかのビジネスカテゴリーなんかでなどではですね、まあランクインしているようなこともあるようで、まあ急にねアクセスが増えてることもあります。まあ多少ランクインっていうのは影響あるんでしょうね。まあこれも視聴していただいている方々のおかげだと思います。本当にありがとうございます。まあブログの記事の方はまあオーガニック検索で来る方が多くて、まあアクセス数の多い記事に偏りはあるんですけれども、ポッドキャストの方はまんべんなくお聞きいただいているようで、ながら聞きというかね、まあ流して聞いてくださっている方も多いのかなというふうに思います。はい。でまあこういうねありがたい状況ですから、まあできればね合間を見て、まあしっかりねポッドキャストなんかも更新していきたいななんて思ってるんですけども、まあ現実にはねなかなか難しいです。まあ言い訳なんですけども、現在ね繁忙期真っ只中ということなんですね。で例年5月頃からですね、まあ繁忙期に突入しまして、6月7月とピークに向けて多数のご相談とかね添削模擬面接のご利用が、まあ、相次いでくる時期です。でその後7月ほどではないけど8月とかね9月っていうのは多くのご利用が続いて、まあずっとそれが続いていく感じで、年末頃に一旦落ち着くまで繁忙な時期が続いていきます。で忙しさに最も影響があるのはやはりね公務員試験なんですね。これ季節が決まってるからなんですけれども、まあ近似の公務員試験っていうのはエントリーシートでかなり詳しい内容の記載を求められるというふうなことも多くてですね、まあ後々まで使われる書類だということを考えると、面接の時のことなんかも意識しながらねしっかりとした書類を作らなければいけません。まあそれからねエントリーシート、まあ自己紹介書とか自己アピール文とかね、まあ呼び名はいろいろあるんですけれども、こういったもの自体が選考の採点対象になってますよというふうに明示されているような試験もあります。まあまた最近ではね複数の面接選考を課して、まあ要するに一次面接二次面接三次面接みたいな感じで、面接をね何回かやって、一次面接はかなり早い段階でね実施するというふうな試験も多くなってきてる印象なので、まあすでにね今年も公務員試験に関して多数の方のね模擬面接を行っております。まあもちろんね模擬面接シーズンの本格化っていうのはねもう少し先ではあるんですけれども、すでにやってる人はたくさんいますね。でそれからもちろんね、結構ね長いコースで受講して万全を期してね対策をしている方々っていうのは、もうすでにね模擬面接何回もやって、まああるいは書類 いくつかのね書類の添削っていうのもねすでにやって、あるいは過去のね添削面接の経験で、再現したね面接問答からいろんな内容をチェックしてるっていうふうなこともやっています。で、まあ一方ね、民間就職とか転職の選考を受ける方っていうのも、まあこの時期増えてくる時期ではあるんですよね。で、まあ公務員試験とはピークが、まあ、異なりますけれども、新卒転職を合わせると、まあ間断なくご利用が続いていきます。特に今年は転職市場が活況を呈していて、まあ以前から転職を検討していた方にとっては良い機会なのかもしれません。まあ、もちろん業界とか対象企業の個別の状況を確認する必要はありますけれども、まあ弊社へのねお問い合わせの状況なんかから肌感覚で感じるところで言ってもですね、昨年までに比べて活発化しているというのは確かなように思います。で、まあこういうふうにね、まあいろんな方の対策を今受けたまわっている状態ですけれども、まあ、何かのご縁でね、このポッドキャストを聞きいただいたり、ブログ記事を見ていただいたりっていう方に対してはですね、まあ、チャンスを生かすためには万全の対策をしてほしいなっていうふうなことをお伝えしたいというふうに思います。例えばね、職務経歴書とかエントリーシートの作成なんかについてはですね、まあ、読み手にとって見やすくて、端的に意図が伝わって、自分を有効に売り込む内容になるような工夫が必要です。で、面接に関しては、まあ、実践的な練習を積むことも最も有効だったりするんですよね。ですから自己評価だけではなく、他他者から見てどんな風に見えるか、書類にしても面接にしてもですね、まあ、そういったことをね意識して対策しなければいけませんし、本当にそのアピールでいいのか、あるいはご自身の価値を本当にうまく表しているのか、応募ポジションとキャリアを照らし合わせてみて、きちんと狙いを定めていくっていうふうなこともね必要になっています。人によっては面接問答集を作成して臨んだ方が良いというふうなこともありますね。ただこういったことはですね、まあぶっつけ本番でやるんじゃなくて、いくらでもね過失修正しながら完成度を高めることができますね、書類に関してはですね。ですから、まあもちろん最も効果的なのは信頼できる第三者に添削を受けることで、まあ弊社もねそういう趣旨で添削のサービスを行っていますけれども、まあ書類作成をまあじっくりやることでですね、例えばまあ定型的な職務経歴書一つ取ってもですね、それを作成する過程の中で自分がどこをアピールすべきなのかとか、どこが弱みになりそうなのかっていうのがね明らかになっていくっていうことも多いですよね。で、まあ気をつけていただきたいのは、型にはめるだけでは対策にならないっていうようなことです。で、まあ今お話したような対策の内容っていうのはですね、まあ定型的な対策ではね、対応できません。応募企業とか応募ポジション、受験自治体とかね、機関、まあ公務員試験で言えばですね、こういうものによって求められている人材像は大きく異なります。またご自身がこういった人材像にどのようにマッチしているのかっていうことも自分に合わせてですねきちんと考えておく、あるいは戦略を立てておく必要があるわけなんですよね。で、もしね同じ応募先とか同じポジションで選考を受ける人がね複数いたとしてもですね、人それぞれでアピールすべきポイントは異なってきますよね。当然なんですけども、一人一人の履歴とか経験、まあ、あるいは性質などは異なるものですから当然なんですけれども、まあよくあるのがね、インターネットなんかでも記事なんかで拾ってきた情報で型にはめてね、形を作ろうというふうに考えるパターンですが、それだとね、没個性的なアピール、あるいはまあご自分にフィットしてないアピールになりかねないわけなんですよね。まあ、あるいはご自身の弱点になりそうなポイントについてもちゃんと把握した上で、まあどこまで正直にそれを話すのか、まあもちろんね基本的には誠実な対応の方が効果的なことが多いんですけども、まあどこまで話すのか、どのような表現で話すのか、あるいはどんなリカバリー方法を伝えるのかとかも、まあよく考えておかなければいけないですよね。で、まあこういったところはですね、例えばまあスキルマッチとしてちょっと足りないなとか、ちょっと背伸びしてるなとか、あるいはちょっと方向性が違うのかな、そこをちょっと方向 転換してこっちの仕事に進みたいなっていうふうな場合に、そこを客観的にちゃんと自分で認識した上で、まあただ教えてくださいっていうのではなくてですね、自分自身で、まあ、どういう成長の方法を確保してるのかっていうふうなことをね、述べるっていうふうなことも必要になってくるわけなんですよね。だからこういうのはもうみんな個性的な内容なので、定型的な型を持ってきてね、それに当てはめればいいっていうふうなものではないっていうのがね、ちょっと難しいところだと思います。で、まあ、これに加えてですね、まあ、実は話し方のチェックっていうのもね、かなり重要だということなんですよね。で、まあ、こういった話し方についてもね、チェックとか修正が必要な人っていうのはね、比較的多くおられます。単純なね、表情とか声のトーン、そういったものから始まって話の長短、長い短いとかですね、回答の文章の構成とかですね、まあ、人が評価する面接選考だからこそしっかり対策しておく必要があるわけなんですよね。まあ、例えば十分な情報がね、含まれている回答をしていたとします。ね、自分のアピールポイントとかね、あるいはスキルの内容であるとか、まあ、職務経験であるとか成果であるとかっていうの要素はたくさん入ってる、そういう回答をしたとしても、面接官がそこから必要な情報を引き出せるかどうかっていうのは別問題なんですよね。分かりにくい構成の回答だと面接官はあなたが伝えたいことを見逃してしまう可能性もあるわけなんですよね。まあ、AI がね、自動的にあなたの伝えたい趣旨をね、把握して整理して評価ポイントを見定めてくれるっていうふうなことであればね、別なんでしょうけれども、現在のところ面接選考の評価者っていうのは人間です。で、人間の情報の受け取り方っていうのは、材料が揃ってさえいればきちんと組み立て直すことができるというふうなわけではなくて、提示する側がきちんと組み立てて手渡さなければならないということなんですよね。で、こういったことをうまくやるというのはなかなか一人でやるのは難しいです。ですから、まあ、信頼できる第三者のチェックを経て改善点を理解して実践的に修正を行っていくというふうなことが必要になってきます。はい。まあ、これまでのね、まあ、ブログ記事とかポッドキャストでお話していることとね、実質的にちょっと重複するようなことを長々とお話ししてしまいましたけれども、まあ、冒頭でお話した通りね、アリバイ的な更新なので、まあ、ちょっと許していただければと思います。で、ただね、私、まあ、多くのお客様に対応している中でね、感じることはですね、まあ、添削とかね、模擬面接を利用しようかどうかっていうのをギリギリまで悩んで、で、書類提出期限直前とかね、面接本番直前にお問い合わせしてくださる方っていうのが、まあ実は比較的多いんですよね。で、もちろんね、私としてはですね、直前でも何でもお客様のニーズに対応するようにね、最大限の努力をさせていただいてますけれども、たださっきからお話しているようにね、繁忙期の真っただ中っていうこともあって、模擬面接の日時であるとか、添削の納期とかっていうのがね、あまりにもタイトな場合は、ご要望にね、ちゃんと答えられるかどうか確信が持てなくて、ご依頼をお断りしてせざるを得ないっていうような場合も、稀にですけれども生じています。ですから、もう少しね、早く相談しておいていただければな、っていうふうに思うことは、まあよくあるんですね。ですから、少しでも必要性を感じたら、まずはね、ご相談のご一報ください。まあ、ほんの少しね、動いていただくだけで物事が好転するということはね、よくあることです。まあ、ですから、まあ、弊社のホームページにあるですね、コンタクトページ、お問い合わせのページに、アクセスしていただいてですね、まあ、細かいことでもいいですし、まあ、サービスの利用に関することであればですね、まあ、お気軽にね、お声掛けいただければと思います。まあ、それでご利用いただかないということであればね、まあ、それはそれで全然構いませんので、まあ、とにかくね、気になったら、声掛けてみようっていうふうなおつもりでいていただければいいのかなっていうふうに思います。はい。今日のね、ポッドキャストはこれで、終了です。今日もお聞きいただきどうもありがとうございました。